人生の悟りを開く30の方法。その1、この数学年間、科学技術の向上はしても、個々の行動は止まったままになっている。この数学年間、人類の科学技術は飛躍的に向上しました。電球を発明し、車を開発し、飛行機を作りました。次はロケットで月に行くことも達成しました。すさまじい進歩です。人類による科学技術の進歩はどんどん進化しています。科学技術は次の世代に再努力をしているからです。前の世代から科学技術を引き継ぐことで、今の世代はさらに発達させていきます。再努力をしているから別なら向上させていくことができるのです。しかし、一方で、個々の行動では止まったままになっています。人生を口にするのは天才なしです。宗教のようなイメージがあります。口にすると甘い人として扱われるのではないかと警戒されます。そのため、誰も積極的に口にしません。身を塞ぎ、口を閉ざし、知らない国です。口にしながら次の世代に触れません。世代から行動もしません。世代ごとにリセットされています。私たちは今、科学技術が非常に発達している世界に住んでいます。これは危険なことです。幼い子供が覚醒器を手にしているのと同じです。つまらないことで感情的になり、争いをはじめ衝動しています。心の向上は貧弱であるため、たわいないことで燃えるのです。一歩間違えば地球すら破壊しかねません。先人から受け継いだことを次の世代に伝えないため、心の向上が止まったままになっています。私たちは人生をもっと意識的に伝えることが必要です。人生は有限である。あらゆるものは中途的に手放さなければいけない。幸せは物質的豊かさではなく精神的豊かさである。こうしたことをもっと積極的に伝えれば、次の世代はまた一から学び直しになります。もうこれ以上リセットを繰り返すのは無念です。再努力をすることで次の世代が救われます。科学技術が誤った伝え方を伝えないためにも、心の向上を伝える必要があるのです。人生をためらわずに口にする。人生の悟りを開く30の方法。その2、悟りを開くために必要な2つの視点。悟りを開くためには2つの視点が必要です。知の瞬間からの視点と宇宙全体からの視点です。悟りとは知識ではありません。そもそも知識は人間による点です。知識の詰め込みでは人生を悟ることができません。人生を悟るために必要なのは知識ではなく気づきです。人間は不完全な生き物です。不完全な生き物から見ても不完全しか見えません。人間からの視点ではなかなか世の中の真実に気づけないのです。ではどうするか。究極の視点に立てばいいのです。究極の視点に立つと究極が見えます。その究極こそ知の瞬間からの視点と宇宙全体からの視点です。人生の真実はこの2つの視点から考えると気づきます。片方だけでは不完全です。両方が必要です。その2つの視点に立った時と見る光景があります。ただ気づくのです。見の後ろに立つと遠くまで見渡せ、街の風景はどうだったのかと全体が見える瞬間と同じです。ありままの真実が見えそういうことだったのかと気づきます。次から次へと世の中の真実が見えてきます。今からその説明をしますのでよく聞いてください。それに気づけば今から新しい人生を歩みます。知の瞬間からの視点と宇宙全体からの視点を持つ。人生の悟りを開く30の方法。その3、知の瞬間からの視点で真実に気づく。人生で本当に大切なことは何でしょうか。知の瞬間からの視点があると分かります。多くの人が現在から前に向けて現実を見ますが、理想ではありません。理想は今から現在に向けた方です。人生の究極は究極の視点ではないと分かりません。人生の究極はいつでしょうか。知の瞬間です。あなたの人生の最終視点は知です。知の瞬間から今を振り返ります。あなたは今100歳と仮定し、あと3時間後に進歩しましょう。知の瞬間に過去を振り返り、人生で何が本当に大切なのか考えてみましょう。知ると持つものはあの上へ持っていけません。お金も荷物も手放さなければいけません。人生の形も手放さなければいけません。なんだ、生きているときに命だけで求めていたらあの上は持っていけないではないかと気づきます。このことに気づいた瞬間、あなたの欲は自然と小さくなります。追い求めても仕方ないからです。では人生で本当に大切なことは何でしょうか。愛なのです。人生で本当に大切なのは物質的豊かさではなく精神的豊かさです。愛は人生で最も大切なことです。人と人と結びつけ、心からの深い喜びと満足になります。愛を大切にするから友人関係、恋人関係、家族関係が良好になります。愛情を注がれて育った子供は愛に溢れる子供へ育つでしょう。そして生まれた子供にまた愛が注がれ愛情に溢れる子供へ育ちます。あなたが友人に愛を持って接すると友人にも愛が溢れます。愛を知った友人は別の友人と接するときも愛を持って接するでしょう。愛は人から人へ世界や地域を越えて連鎖します。精神的に豊かになれ人生が本当に豊かになります。はるくの愛は自分が死んでからも後世に受け継がれます。ですから一番大切なのです。死の瞬間から無視になると何が大切なことそうでないことが見分けられるようになります。まだ人生の途中で生きているあなたは幸運です。人生に残り時間がありますが今からやり直しができます。これからあなたは新しい道を歩むことができるのです。人生の悟りを開く30の方法。その4、宇宙全体から無視で真実に気づく。低い位置からでは真実はよく見えません。低いとたくさんの障害物が遠くまで見えません。見えないでは気づかないのです。ではどうするか。高い位置から見ようです。徹底的に高い位置から見ると、最後の障害物が中に遠くまで見渡せます。地点を高くしましょう。ずっと高くして空から地上を見下ろします。さらに高くなり宇宙から地球を見下ろします。まず地球の特徴はないということが分かります。陸や海の上に全部は見られません。さらに人種も幻です。宇宙から見ると地球に見えるものです。高い視点から見ると境界線の中にどこも同じです。しかし実はこの高さではまだ不十分です。十分高いように思いますが究極ではありません。もっともっと視野を広くしましょう。あなたは創造主になったと仮定して宇宙全体から全てを同じ視点で持ちます。太陽系も銀河系も全て交差しています。これこそが究極に高い視点です。すると今までは違った光景が見えます。私も宇宙の一部です。星も宇宙の一部です。太陽系も銀河系も宇宙の一部です。宇宙全体から見ればあらゆるは宇宙の一部でしかないと分かります。すなわちこのようなのは宇宙という一つだけです。宇宙はつながるようなものです。原子レベルや素粒子レベルから見ると宇宙はたくさんの粒がなっているだけです。粒の組み合わせによって物質が生まれます。物質を識別しやすいように人間が名前を付けます。名前を付けると識別しやすく便利ですが、かえって現実を見ます。名前を付けたらこれまで境界線が生まれます。境界線が生まれたら原点の持ち、原点の持ちから対立として内外してしまうのです。本当は個性、幻です。子は人間が名前を付けたら生まれた幻です。対立も幻です。そもそもこの幻なのですが、対立も幻なのです。悩みすら幻です。自分が勝手に思い込んだ時点で自分が勝手に悩みを持ち、内外しているだけです。最初からこうなれば対立もなく悩みもありません。世の中にあるのは宇宙という一つのです。そしてその宇宙を生み出した存在こそ偉大な何かです。私たちは誰ではなく最初からすでに一つなのです。宇宙全体から見せるのは幻であり、宇宙という一つじゃないことに気づく。人生の悟りを開く創造主の存在を信じませんという人がいれば次の問いかけをしてみてください。ではあなたはなぜ生まれたのですかと。あらゆる始まりをきちんと説明しようとすると必ず最後にはわからないという状態になります。私たちはなぜ今ここにいるのでしょうか。昔に遡って考えてみましょう。あなたが生まれたのは親のおかげです。親が生まれたのはご先祖様のおかげです。ご先祖様が生まれたのは地球があるおかげです。地球が生まれたのは太陽系のおかげです。太陽系が生まれたのは銀河系があるおかげであり、銀河系が生まれたのは宇宙のおかげです。宇宙は118億年前にビッグバンによって生まれたと言われています。ではそのビッグバンなるものを生み出したのは誰なのか。世の中の始まりを究極まで探求するとここで行き詰まります。世の中のあらゆる動植物は遺伝子からできています。遺伝子はアルミン、チン、グラニン、チョシンという4つの遺伝子によって作られています。よくできたシステムです。ではその遺伝子のシステムを考案したのは誰なのか。私たちは時間の流れの中に生きています。ではその時間のものを作ったのは誰なのか。時間はいつから始まったのか。あらゆることの始まりを進めるとわからないのです。ノーベル賞受賞者でさえ創造主について聞かれると言葉に詰まります。誰もわかりません。現実を進めると必ず最後には説明できない現実に進みます。わからないでいいのです。説明できない状態を素直に受け入れることです。わからないが確かに何かが存在するということです。法則なのか機械なのか何なのかわかりません。強いて言えば意外な何かです。世界には数多くの宗教があり、それぞれの創造主を挙げています。宗教ごとに創造主の姿たちに違いがあり、いかにも意外な何かに感謝しようということです。創造主に対する大いなる尊敬です。このように自分が今ここにいることが創造者が意外な何かの理想です。結果があるなら必ず原因があります。そういう意味で創造主を信じませんという人こそ現実的です。何をわけわからないことを言っているんだ。現実をきちんと見ようよと思います。意外な何かは目に見えませんが存在を信じることがないのです。意外な何かないのを信じる。人生の悟りを開く30の方法。その6、人生における最大の幸運は生まれてきたこと。世の中で最も幸運なことは何でしょうか。宝くじの一等に当たることでしょうか。世界一周旅行することでしょうか。大きな豪邸を手にすることでしょうか。いえ、どれも違います。人生における最大の幸運は生まれてきたことです。つまり命です。生まれた瞬間、あなたは最高で最大の幸運を手にしています。生まれてきただけでとても幸運です。生まれてくるなんて当たり前と思いますが違います。世の中には生まれてきた人より生まれてこなかった人の方がはるかにたくさんいます。生まれてこなかった人はこの世に存在しないため実感できないからです。私たちは物質の世界にいるため見えるものを口に考えてしまいがちです。生まれてこなかった人は目に見えないで見えないことにとてもたくさんいるのです。この世に誕生できたことは天文学的に小さな確率です。あなたにしている以上に貴重なものはありません。世界のことも言っていません。あなたを含めて生きている人は全て幸運なのです。この世に生まれてきたことに喜ぶ。人生の悟りを開く30の方法。そのなら、あなたの体の中にはご先祖様から受け継いだ宝が眠っている。 あなたの体の中には5000度差の血液が体内で打っています。5000度差の血液というものは一つもないと思いますが、誤解です。5000度差の血液のものがあるではありませんか。いいでもなく、どちらもなく、もっと基本的なことです。遺伝子です。遺伝子そのものが5000度差の血液が体のものです。遺伝子は体の設計図です。体のタンパク質を作るものです。遺伝子は変化するという特徴があります。環境に適応するため、世界ごとにゆっくり変化します。寒いところに住んでいれば寒さに強い体になります。暑いところにいれば暑さに強い体になります。5000度差の様々な経験を積んだ結果、遺伝子が乱れ、今あなたの体つきが決定されました。肌の色、髪の色、身長、顔立ちなど全てそうです。あなたの性格は受け継いだものの一つです。性格のまた遺伝子を通して遺伝子します。性格は脳内にあるようなネットワークの構成によって決まります。もちろん、後天的な要素でネットワークの配列は決まりますが、先天的な要素もあります。人目な人は5000度差に人目にならないことになったのでしょう。大柄な人は5000度差に大柄になることになったのでしょう。あなたの体や性格も遺伝子が作ったものであり、5000度差から受け継いだものです。苦労して流れた遺伝子をあなたが今受け取っています。その結果できたのがあなたの体です。つまり、あなたの体全て5000度差から受け継いだものといえるのです。私たちの体は遺伝子が核です。今あなたが一生懸命に生きることで、あなたの遺伝子はさらに磨きがかかります。すると、前で出会わなかったことに、その流れた遺伝子が受け継がれます。あなたの両者は次の世代が発表するのです。たくさん苦労して遺伝子に磨きをかけましょう。あなたの体そのものが宝物なのです。自分の体全て5000度差から受け継いだ体であると気づく。人生の創業130の方法、その8、性別そのものが既に宝物である。性別は生まれた時から宝物になります。宝物になるため、軽く考えてしまいがちですが、もっと強い意識が必要です。性別は宝物です。世界のことも性別は売っていません。それを既にあなたは手にしているのです。人生における最大の宝物の一つです。男性として生まれてきたことに感謝しましょう。女性として生まれてきたことに感謝しましょう。男性として生まれてきたらできることがあります。男性は生まれつき力があります。気が入ったり声が低くなったり論理的に考えるのが得意であったりします。だからこそできることがあるはずです。女性として生まれてきたらできることがあります。女性は生まれつき美しさがあります。話す声が高かったり洞察力が優れていたりおしゃれな得意であったりします。自分の性別そのものが長所の一つです。その性別から歩める人生があります。自分の性別に意味を感じてください。男性として生まれたのは男性として役目を果たす意味があるからです。女性として生まれたのは女性として役目を果たす意味があるからです。自分の性別を受けて性別にしない性別を全うした生き方をしましょう。自分の性を十分に生かすことが自分の最大限に生かすことにつながるのです。自分の性別を受けて性別にしない性別を全うした生き方をする。人生の創業130の方法、その9、あなたの知能への執着が現在や内側を増やしている。悟りを開くことについて完全に物を教えることはどうしようもありますが違います。悟りを開くは物を完全に手放すことではありません。私たちは物質の世界に生きています。物質の世界で生きている限り物を完全に手放すのは不可能です。家が少なければ雨風に凍えします。食べていなければ死んでしまいます。そもそもあなたの機会ももちろんの一つです。体を捨てるのは自由にします。物は死ぬときに全て手放さなければいけませんが生きていくためには必要です。だからとはいえたくさん物を持ちます。たくさん物を持つほど手放したくないという執着が増えます。執着が増えるほど現在や内側を増えてしまうのです。まず物を増やすことです。いきなり全てを捨てるのではなくできる限りは減らしていきましょう。物を増やそうと意識するときあなたの中に意識の悟りが生まれます。物を捨てることは欲を捨てることです。持ち物が減るから執着が減って減ってとにかくたくさん持つという意識から良いものを少なく持つという意識で転換しましょう。安物をたくさん持つより良いものを一つ持つ方が豊かになります。持ち物の量を減らすことができると同時に物を大切にやす精神も生まれます。フットワークと豊かさを用意できるのです。安物をたくさん持つではなく良いものを一つ持つ。人生の創業130の方法、その10、価値は自分が決めるもの。私たちは周りの価値に振り回されがちです。親、先生、友人の方、あらゆるマスメディアで価値に関する情報を伝えます。一戸建ての価値がある。結婚に価値がある。高級車に価値がある。するとあなたはこう思います。一戸建てを持たなければいけない。結婚もしなければいけない。高級車を持たなければいけない。価値のあるものを持つのがいいことと錯覚するのです。価値のあるものを手にすれば価値のある人だと思われやすいからです。ここで多くの人がつまずきます。価値のある人になるために価値のあるものを手にしようと多くの人が焦ります。健康を愛する人の指導者に借金をしたりします。時には人を傷つけたり騙したりします。みんなが得する価値を手に入れるためにああいう人の使うのです。しかし本当に価値のあるかどうかは人によります。仕事の都合でしばしば転勤する人にとって一個だけは頭の下です。いつまでも一人で自由に行きたいと思う人にとって結婚は束縛になります。交通機関が充実している限りは高級車は維持の高いものです。それだけではありません。価値のあるといわれる現実でも興味ない人には頭の中です。価値のあるといわれているまでも免許を持っていない人には意味ありません。値段の高い場でもアルコールを受け付けない人には無価値です。価値観は不安定です。見た目によっては全てのものは価値がないと思える一方、全てのものは価値があると思います。周りには価値があると分かっているから自分も持たないといけないとは分かりません。大切なことはあなたが何に価値を見出すかです。周りが決めた価値ではなく自分が決めた価値です。価値は自分が決めるものです。周りの意見に振り回せず自分が素晴らしい価値があると思えるものを見せることです。それがあなたにとって本当の価値です。自分にとって興味がないと思えば無視しているのです。自分にとって価値があるものでもそう、もちろんはとても分かります。シンプルかつ豊かな人生になるのです。周りに流されず自分なりの価値を定める。人生の創業130の方法、その11、人生で買い物を全て最後には手放さなければいけない。結局のところ、人生で手に入れるものを全て最終的に手放すことになります。手にしているとはいえ、一時的に手に入れることになるという状態です。手に入れたお金は死ぬ時には手放します。手に入れたものは死ぬ時には手放します。手に入れたものは死ぬ時には手放します。近くまで来るものは何もかもです。人生を通して手に入れたものを全て死ぬ時には手放さなければなりません。それが今世のためです。絶対に逆らえないしかし、どんなに価値があると思っても最後には手放すことが必要です。人生で手に入るものは全て手放すのが前提です。そのことを意識しながら物を手にしてくれ、楽しむのです。物は生きている間で楽しむ便利な道具です。ご利用のおもちゃのようなものです。レンタル品です。手放す技術に気づいた瞬間、欲は小さくなります。欲の必要がないのです。どうせ人生の最後に手放すのですから、必死にならなくなります。価値は物を手に入れるのはいいのですが、手放すのを前提で手に入れることが大切なのです。あるいは物は手放す前提で手にする。人生の創業130の方法、その12、全ては宇宙の所有物。本当のことを言えばあなたの所有物はあなたのものではありません。相手の所有究極の瞬間ではこれを存在するすべては人ではなく宇宙の所有物です。物を細かく分解すると原子になります。原子を細かく分解すると素粒子になります。人は素粒子をゼロから作ることができません。現実にあるものはすでに宇宙にある素粒子や原子を組み合わせているだけです。水なら H2O です。鉄なら FE です。二酸化炭素なら CO2 です。存在は異なっていても構成物質の存在は原子であり原子は素粒子から成り立っています。音の正体も素粒子です。音は空気の振動であり空気の振動は酸素であり酸素は酸素原子であり酸素原子は素粒子に分解できます。このようなたくさんの構成があります。ガンマ線、X 線、紫外線、可視光線、赤外線、電波などです。これらも細かく分解すると電磁波であり電磁波を分解すると素粒子です。光すらその正体は小さく分解して物事の存在を追求すると原子や素粒子の存在があります。私たちの世界はたくさんの粒、電滅されていると言っていいでしょう。その粒は宇宙の所有物です。宇宙の神に所有しています。私たちの体は宇宙の一部です。私たちはすでに宇宙にある物質を組み合わせたり組み立てたりしているだけです。このように存在するすべては宇宙が所有していると考えるのが合理的です。宇宙の所有物を思えば地球上における所有争いはどんなことであると気づきます。宇宙から生まれているものを自分の所有物だ。誰も渡さないと主張して不毛な争いを繰り返しています。自分の所有物と主張する以前にそもそも自分の所有物ではないのです。真実に気づくことです。すべてのものは宇宙の所有物という意識を持つことが大切です。すべてのものは宇宙の所有物という意識を持つ。人生の創業130の方法、その13、何者を探すのは不幸になる理屈。おそらくあなたは大金を持っていないでしょう。ルーツの豪邸までは別荘もないでしょう。大きな名声や名誉もないでしょう。テレビ、雑誌、インターネットなどの影響で豊かなことが見えてきます。他人の豊かな様子を見るために自分と比べてしまい、足りないものと分かりになります。だから幸せになれないのです。何者を探すのは不幸になる理屈です。人生は有限です。自分に何者を探しているうちに人生が終わってしまいます。何者を探すのではなく、他人の目を向けましょう。何者を探すのは今日で終わりです。自分にはそれほどのものをたくさん持っていないと思いますが、実はすでにたくさんのものを手にしています。まず命があります。体なり、顔なり、手足なり、体力があります。知識なり、知恵なり、思いがあります。家族なり、友人なり、全体や後輩があります。時間なり、未来なり、希望があります。やる気なり、勇気なり、努力なり、行動力があります。ほら、こんなにたくさんのものがあるのです。人生を延長するために十分の豊かさです。すでにあるものを頼りにして、今すぐ歩み始めましょう。前に進んでいくうちにさらに新しいものを手にします。新しいものを手にすることでもっと前に進みやすくなるのです。何者を見るのではなく、何者を見る。人生の創業130の方法、その14、幸せになりたいと考えてはいけない。多くの人が幸せになりたいと考えます。幸せになるためにも、ごく普通の考えに感じます。しかし、幸せになろうと考えること、危険な考えはないのです。 幸せになりたいと思うのは今は幸せではないと言っているのと同じです。今の幸せを否定しています。すでに手にしている恵みから目を背けて手にしていないものを見ているのです。今よりお金を稼ぐようになってももっとお金が欲しいと言うでしょう。今より名声を手に入れてももっと名声を手にしたいと思うでしょう。幸せになりたいと思うために今の幸せを否定することになるため、いつまでも幸せになりつけないのです。幸せになりたいは永遠に幸せになりたい考え方です。ではどうすればいいのでしょうか。今すぐ自分はなんて幸せなんだろうと思うのです。すでに手にしている恵みに気づける考えです。今幸せだと思えば今すぐ幸せになります。幸せとは気づきの問題です。幸せは手に入れるものではなく気づくのです。気づきの問題ですから今すぐ気づけば今すぐ幸せになります。あなたに才能があるだけで素晴らしいものを手にしているのです。時間があり、健康があり、自由があります。すでに自分がしている恵みに気づきましょう。気づくは一瞬です。時間は計りません。今からあなたは変わるのです。自分はすでに幸せだと考える。人生の悟りを開く30の方法。その15、恵まれていないからこそ恵まれていることがある。たとえ自分より恵まれている人がいても生かし込むのはやめましょう。羨ましくものはいいのですが、生かし込むのはいけません。相手を見るとその気持ちを受け取った相手もあなたを生かし込めます。自分のことを嫌う人は自分の嫌いになります。相手は恵まれていて生かしいと思いますが、大切なことをすっかり見落としています。メリットには必ずデメリットもあるということです。相手は有名かもしれませんが、自由がありません。あなたは無名かもしれませんが、自由があります。相手は大金持ちかもしれませんが、お金持ちの人たちが集まります。あなたは貧乏かもしれませんが、本当の友人も増えます。相手は一戸建てを持っていますが、引っ越しができません。あなたは新しい暮らしもしませんが、いつでも引っ越しができます。お互い同じなのです。偏った見方のためいいことだけのように思いますが、どんなことも恵まれているようなメリットがあります。相手は恵まれていて羨ましいと思いつつも、実は自分も恵まれていることに気づくことです。まじ差をないれば、豊かさになります。隠れた恵みに気づき、喜び大いに楽しむのです。あなたは自由があります。本当の友人も増えます。いつでも引っ越しができます。あなたはすでに十分恵まれているのです。今恵まれていない状況だからこそ、得られる恵みに気づく。人生の悟りを開く30の方法。その16、胸の中で生きている限り気づくのは避けられない。私たちの人生は魚の海軍のようなものです。大きな胸の一部として前に進んでいます。生きていくことができるのも胸のおかげです。胸の中ですから、時には接触することがあります。ぶつかったり、ぶつけられたりです。気づけたり、気づけられたりです。嘘をついたり、嘘をされたりです。笑ったり、笑われたりです。からかったり、からかわれたりです。気づくのが怖いですが、気づくのを避けるというよりそもそも気づかせることが不可能です。絶対に気づかないように生きようと思うなら、胸から離れてはいけません。胸から離れると、人は生きていけなくなります。胸の中で生きている限り、必ず気になります。多少の気は気にしないことです。一時、細かい傷を気にしていると生きていけません。誰かをうっかり気づけてしまうことがあるのですが、自分が気づけられたときも深く考えすぎないのです。もし気づけられても許すことです。もし誰かを気づけてしまったときは、素直に謝ることです。お互い、多少の傷を受け入れることが胸の中で生きているです。多少の傷は避けるのではなく、受け入れる。人生の悟りを開く30の好きな人を愛そうと思うのは簡単です。愛そうと思わなくても自然と愛せます。難しいのは嫌いな人に出会った時です。嫌いな人と出会った時は難しいものです。自分が悪くない相手の方を狙ってしまうものです。しかし、どんなに憎んだことで苦しむのは自分だけです。どんなに憎んでもいいことは一つもありません。憎めば憎むことをかえって自分が苦しめます。嫌いな人に直面したことこそ愛そうと思うことです。どんな人もいいところが一つあります。ない人なんていません。一つ見つけるだけでいいのです。いいところが一つ見つければもう大丈夫です。その一点だけを見て素晴らしいな。自分は真似できないなと思えばいいのです。心が落ち着き自然と相手を受け入れられるようになります。それをするのが人生における大切な修行の一つです。嫌いを相手のまま受け入れているうちはまだ子供です。どんな人でも愛そうと決心することです。嫌いな人を愛せるようになった時、あなたの本当の愛になります。それが魂を向上させる意識を高めることになるということです。嫌いな人を愛してしまえば、このように嫌いな人がいなくなります。生きていながら、このような天国になるのです。嫌いな人こそ愛そうと考える。人生の悟りを開く30の方法、その18、世の中に楽しくないことは一つもない。楽しみ方がわからないだけ。ご覧に触れた時、楽しくないと感じることがあります。このような時、映画を見た時、お芝居を楽しんだ時などです。周りは楽しんでいるなら楽しめない自分がいます。楽しくないと思った時、どうするかです。楽しくないから楽しくないというのは正直な答えですが、理想ではありません。少し返事が早すぎます。大切な感想を話しています。あなたが楽しめないのは楽しみ方を知らないだけです。自分には合わないと否定する前に一つ試してほしいことがあります。楽しんでいる人に楽しむポイントは何ですかと聞いてみましょう。楽しんでいる人は楽しみ方を知っている人です。自分で楽しみ方を発見するのもいいですが、人に聞くのも一つの方法です。ただ、理解できないと否定するのではなく、もう少し理解を深めようと自分なりに首を突っ込むことが大切です。楽しんでいる人は自分にはない方法や考え方があるかもしれません。ポイントを教わるとなること、そういう言い方があったのかと社会が知ることがあります。世の中に楽しないことは一つもありません。楽しないと感じるのは楽しみ方を知らないだけです。楽しんでいる人の中には楽しい要素がどこかに必ずあります。もしポイントを聞いてもまだ楽しめなければ、自分はまだ楽しめる感性が身についていないのでしょう。日を改めてまた挑戦してみましょう。その時には楽しくなっているかもしれません。世の中のすべてのことは楽しいと考えると実際にそう思えています。楽しくないと思うことは楽しんでいる人から楽しみ方を教えてもらう。人生の悟りを開く30の方法、その19、仕事は自分の表現するゴール。お金は物と交換できる仕事です。生きるために仕事は必要ですが、それほど必死になることはありません。いずれ私たちは最後に死ぬのです。仕事はお金のためにすることではありません。節約生活を送っていれば、少ないお金で十分に生きることができます。仕事は人生の大半を占めています。仕事が嫌いになると人生全体が嫌になります。ただ、お金のためだけの仕事はなしです。では仕事は何の意味があるのでしょうか。仕事は自分の表現するゴールなんです。仕事をすることで自分の具体的に表現できます。作家は文章を通して自分の表現します。料理は料理を通して自分の表現します。スポーツ選手はスポーツを通して自分の表現します。作曲家は音楽、モデルは左右、漫才師は馬術、だからは絵画です。それぞれが仕事を通して自分の表現します。あなたが今している仕事も自分の表現するためのゴールです。仕事は自分の好きなことをするのが一番です。自分がした仕事によって誰かの役に立ち喜んでもらいます。自分の喜びであり、他人の喜びです。これが最高の生きがいです。生きている意味です。一生懸命に仕事をするのは素晴らしいことです。仕事は否定するものではなく肯定するものです。嫌なものではなく楽しむものです。一生懸命に仕事をすることを自分の表現できます。好きな仕事で自分の表現できればその時点で成功者です。好きな仕事を通して自分の表現する。人生の悟りを開く30の方法、その20、人生は壮大なマラソン。大切なのは早く走るように走ること。人生とは何か。人生とは壮大なマラソンです。生まれてから死ぬまで命を喜ぶことを楽しながら淡々と走り続けます。平坦なコースだけではありません。坂道のコースもあれば、下り坂のコースもあり、歪んできません。まっすぐの道もあれば、緩やかなカーブや直角の曲がりもあって、なかなか有名です。快晴でいい天気の日もあれば、雨の降りや風の強い日もあります。マラソンといえば、速いペースで走ることが大切に思います。もちろん少しでも速く走ればそれだけ速く走るでしょう。速いペースで走るのがかっこいい。自分の年代に挑戦するならば、周りの人を感動させるでしょう。素晴らしい感想力なので、自分の誇らしを覚えるはずです。しかし、ここで大切なことがあります。レースを愛すると途中で疲れを落ち、バテてしまいます。急に体が動かない普通のペースで走ることが難しくなる。いくら走るペースが速くても途中で減速することになっては意味がありません。途中で減速と感想になるお前がなります。終了バスの中で大きな心になります。よかれと思って速く走っていると取り返しのつかない事態を前に後悔することになるでしょう。大切なのは走ること。大切なのは速く走ることではありません。走ることです。ペースは遅くても構いません。髪より遅くても構いません。髪より遅くても構いません。速く走ることよりまず走ることを優先しましょう。速すぎると思えばペースを落としましょう。楽しいと感じるペースがペースのペースであり最も長続きします。走るのが大変なら歩いても構いません。歩いても少しずつ前に進みます。ペースが遅いとかっこ悪く見えるかもしれませんが気にしないことです。とにかく無事に完走することを目指して無理のないペースで走り続けましょう。人生は走ることが素晴らしい。疲れたと思ったら休憩を入れましょう。限界と思ったらまだや休憩が必須です。まだまだ先はないのですが、少しは休みがなくなっても構いません。息する必要はありません。遅くてもいいので生きるのです。人生は長くなるのですが、無理はありません。人生は走ることが素晴らしいです。早く走るように走ることを目標にする。人生の悟りを開く30の方法、その11、手書きの手紙を書かない人に手書きの手紙は届かない。手書きの手紙を受けると温かい気持ちになります。プリンターで淡々と印刷された文字とは違い、手書きは人間に溢れる温かみがあります。綺麗な文字ですが、手書きの文字があります。溢れる感情のまま急いで書いたことがあり、それもまた気持ちがこもっているのです。綺麗な文字しか書いたプリンターにはできないことです。しかし、自分の心にはなかなか手書きの手紙が送られてこないものです。理由は単純です。手書きの手紙を誰も送っていないからです。父でも母でも祖父でもいいのです。家族に手紙なんて変ではないのかと思いますが、変ではありません。 しかし、彼の日、手動のプレゼントを送るとき、手紙を添えればいいのです。日頃の感謝の気持ちを手紙で書くと、より喜ばれます。しかし、友人にも手紙を送りましょう。毎日、会っている友人に手紙を送る機会なんてないと思いますが、機会はあります。友人に誕生日プレゼントを送るとき、一緒に手紙を添えておけばいいのです。ほら、手紙を送る機会はたくさんではありませんか。あなたが手紙を送ると、相手からも手紙を送れるようになります。人間にはある心のやりとりができるのです。プレゼントに手紙を添えておく。人生は先を開く30の音。その12、あの時の経験があるから今あなたがいる。あの時の再経験があるから今あなたがいるのです。あの時の苦しい経験があるから今あなたがいるのです。あの時に悩んだ経験があるから今あなたがいるのです。全ての出来事は自分にとって役立ちます。辛いことも苦しいことも悩んだことも全てあなたにとってプラスです。人生に無駄な経験は一つもありません。人生に無駄な出会いも一つもありません。今この瞬間も無駄ない人生を歩んでいるのです。失敗を恐れず行動すればいいのです。失敗という宝が手に入ります。失敗から貴重なことになります。あらゆることがあなたにとってプラスになります。どんなプラスがあるのか行動してからの楽しみです。あなたは歩む道の先にはたくさんの宝箱が並んでいます。何が入っているのかは前に進まなければわかりません。まず行動しましょう。前に進みましょう。すると宝箱を開けることができ、何かを入手できます。だから人生は素晴らしいのです。失敗を恐れず行動する。人生は先を開く30の方法。その13、働く風なだけで社会貢献。人生は働く風なのが基本です。嘘でもいいから働く風になりましょう。働く風なとあなたは社員になります。発行体です。働く風なことは暗い国を発行させる力があります。好きなことを徹底的に楽しみ、自分のできることをやります。あなたが働く風なことで、その姿を見た人たちが勇気づけたり、元気づけたりします。親子となり、家族は喜びます。友人は、笑い、元気になります。子供は、明るい子供が育ちます。明るさは人から人へ伝わります。あなたが明るい影響を受けた人が、他の人と接するときに、明るさが普及します。水面の上に落ちた水滴のように、一点から全体に普及することです。しかも、長年残り続けます。明るく風な影響を受けた人は、次の世代に伝わります。10年、20年、100年、200年と続きます。ものは、このように残せませんが、影響は残せます。明るく風な影響は、あなたが死んだ後も、このように残ります。墓場で、明るさが伝わるのです。わずかな影響かもしれませんが、確実には影響です。ただ、明るく風になりましょう。明るく風なだけで社会貢献です。誰かが喜びます。誰でも、いつでも、どこでもできます。家族の人に素晴らしい影響を与えるのです。明るく風なって社会貢献する。人生は先を開く30の方法。その14、死にたくない、より生きたいと思う。人生では死を演奏する瞬間があります。リストラされた時、大きな落ちた時、山に倒れた時などです。この時、死にたくないと思うのはよくありません。死にたくないというフレーズは人生のヒントです。死にたいと考えることは死を考えることです。インクリの猫を想像しないでください。そう言われると、インクリの猫を想像してしまいますよね。脳は否定を抱いていません。否定の言葉を聞いても肯定として受け取ってしまいます。つまり、死にたくないと思うと死を考えることになるのです。考えるなら死にたくないより生きたいです。生きたいと思うから生きることに意識が向きます。考えたら迷いになり、体に活力がないのです。さらに、理想的なのは生きたいと思うより長生きしたいです。より快適な表現になることで、より強いパワーが生まれます。病院で患者を励ますときも、長生きしてくださいねと話しかけるのがマナーです。元気が出ることですね。自分も長生きしたい。長生きしようと言い聞かせましょう。ポジティブなパワーが生まれるのです。死にたくないより生きたいと考える。生きたいより長生きしたいと考える。人生は先を開く30の方法。その15、本当に欲しいものはなかなか手に入らない方がいい。あなたは本当に欲しいものがありますか。できれば欲しいといった方に気持ちはありません。心が強く望んでいて、必ず本当に欲しくてたまらないものです。本当に欲しいものはなかなか離れません。そのことを思い出しては、欲しいと思ってしまう。時間があると無意識に考えていない、悶々とします。睡眠中の夢の中でも登場して欲しい、欲しいと思ってしまう。人生は不条理です。本当に欲しいものになってなかなか手に入りません。入手時間には労力がかかります。大金が必要だったり、厳しい条件を増やしなければならなかったり、など大きな金があります。数ヶ月、数年待たれることも少なくありません。どうして簡単に手に入らないのと不安に思いますが、何かもし簡単に手に入ったらどうなるでしょうか。相手が判断して何度も安かるでしょう。手に入れるまでの量が少ないのでなかなか相手が分からないでしょう。すぐ買ってしまい、こったらしにすることもあるでしょう。本当に欲しいものが手に入るのは人生の楽しみまで関連します。部屋の隅で大人になることになるのです。本当に欲しいものはなかなか手に入らないのが正解。大切なことに気づいてください。本当に欲しいものはなかなか手に入らないことがいいのです。手に入れるのが大変であることが大きな不安のため大事にしようと思います。壊さない弱い人にされるでしょう。相手が見ないで相手が見ないでしょう。心の支えになり、体がない存在になり、人生の宝物になるでしょう。なかなか手に入らなくて強いストレスを感じますが、それでいいのです。本当に欲しいものがなかなか手に入らなければ、人生で大切なものは簡単に手に入ってはいけません。大切にしたためにも、人生なかなか手に入らなくても簡単に諦めないでください。手に入りにくいとはいえ、したことはないはずです。自分の努力をすれば、きっといつか手に入るはずです。お金が必要なら貯金を頑張りましょう。大金が必要なため、コツコツお金を貯めることです。時間がかかりますが、貯金を頑張った分だけ手に入れた時の喜びも大きくなります。努力が必要なら喜んで受け入れましょう。汗をかき、時間をかけてしっかり手間暇をかけることです。苦労があっても手に入れることができれば報われます。苦労があることは快感に変わります。手に入れまでの苦労は大変であることに。手に入れまでのプロセスも長ければ長いことに。ちょっと汗と涙の化粧をするくらい必死で頑張りましょう。むしろ本当に欲しいものがなかなか手に入らないことを喜びましょう。本当に欲しいものがなかなか手に入らないことを喜ぶ。人生は先を開く30の方法。その16、本当のことを言えば人生人生では苦労や困難がたくさんあります。受験、就職、仕事、結婚、出産などです。一つ山を乗り越えたと思えばまた山が現れます。山だらけの人生です。苦労や困難の中で人生は厳しいなと思いますが誤解です。本当のことを言えば人生こそ優しい存在がないのです。あらゆる困難はあなたに成長してもらうために存在しています。人生はあなたを愛しています。もっと強くなってもらいたい、成長してもらいたいと思うから次々と苦労や困難が訪れます。今直面している苦労や困難も人生があなたを思っていることです。人生の優しさの表現です。あなたは生まれてからずっと人生に愛されています。それに気づくかどうかです。気づかずに死ぬ人もいれば早く死ぬ人もいます。早く気づいた方が早く幸せになります。人生に愛されていることに気づく。人生の先を開く30の方法。その17、人がなくなった時はさよならではなく言ってらっしゃい。人が亡くなった時はさよならではなく言ってらっしゃいです。人生における一定の役目を終えたため先に異なる世界へ向かいました。今住んでいる世界とは違う別の世界です。悲しいことですが絶望することではありません。永遠の別れではないからです。あくまで一時的な別れです。お疲れ様であなたも現世で一定の役目を終えた時に向かうことになるのです。その時にまた会います。お疲れ様、しばらく待っていてください。私もその時に向かいますと言いながらお見送りしましょう。さよならではなく言ってらっしゃいです。たくさんの中でまた現状を戻し、一生懸命現実を生きましょう。あなたが今できることは全力を持って人生を生きることです。辛いことや大変なことがあっても乗り越え、明るい気持ちを持って前に歩み続けることです。亡くなった人もそうした生き方を望んでいます。生きることに全力を尽くすことが私たちの役目です。亡くなった人にはさよならではなく言ってらっしゃいと言ってお見送りする。人生は先を開く30の方法。その18、長期点では全ての人は平等であり共和が生まれている。長期点では全ての人は平等です。自分は恵まれていないと思うのは偏った見方をしているからです。メリットは良いと、デメリットはあまり言っていません。もっと長期で幸せを知っていれば、実は平等であることがわかります。男性は男性のメリットとデメリットがあります。男性として生まれた子供もあれば、男性からこそ無垢もあります。女性は女性のメリットとデメリットがあります。女性として生まれた子供もあれば、女性からこそ無垢もあります。金持ちは金持ちのメリットとデメリットがあります。貧乏は貧乏のメリットとデメリットがあります。都会までと田舎まで、背の高い人、低い人、美男美女とそうではない人、どんな時代もプラスとマイナスを合わせると全部になります。人生で受ける価値は誰も同じです。条件が違うだけです。不平等を恨むというのはナンセンスです。そもそも不平等はないのです。ないものを恨んでいるのは新しいことです。みんな同じなのでと思うことです。私たちの生きる世界は今は理想数です。出っ張っている部分がメリットです。凹んでいる部分がデメリットです。いろんな人のメリットとデメリットを組み合わせながら、これは一枚になっています。あなたもその理想数のピースの一つです。どのピースも面積は同じです。私たちの人生はすでに素晴らしい調和が生まれているのです。すべての平等であり、すでに調和が生まれていることに気づく。人生は先を開く30の方法。その19、生きているうちに死の世界について考えすぎない。生きているうちに死の世界を考える必要はありません。死んだとき自分はどこへ向かうのだろう。死の世界はどうなっているのだろう。悲しみの正体は何だろうか。お互いの時に少し考えるぐらいはいいのですが、矛盾になることを考える必要はありません。むしろ普段の生活では考えないことがいいです。 仕事の世界のことまで考えると現実的になります。あまり考えすぎると現実が愚かになります。心が自由になるような安全な今やらなければいけないことを忘れるのです。死後の世界は生きている人にはありません。死後の世界は死んだことにはあります。生きている間に死後の世界を考えても仕方ありません。気がありません。終わりがありません。時間と体力を無駄に消耗するだけです。生きていることは生きていることだけ考えます。現実のことだけ考えます。それで十分なのです。生きているときに死後の世界について考えすぎないようにする。人生の最後を開く30の方法。その30。これまでの人生は準備だった。これから人生の本番が始まる。あなたの本当の人生はこれから始まると思ってください。今までのことは全て準備でした。何事も準備が必要です。いろいろありましたが、これも必要な出来事でした。これからが本番です。これから本当の人生が始まります。これまでの経験を踏んだ人生はこれからもっといい人生が歩みます。そういう意味で人生は常に不安定なのです。終わった人生は不安定ではなく不安定にします。そして残りの人生に集中します。前を向くから前が見えます。上を向くから上が見えます。せっかく生まれてきたのですが、人生を無駄にしないでください。泣いても笑っても人生は一時です。自分の最大限に生かして人と社会に役に立ちましょう。一生懸命に生きて悔いのない人生を歩みましょう。10年後20年後もっと素晴らしい未来が待っています。未来を決めるのはあなた次第です。これまでは準備でこれからが本番です。自分は今から変わると思えば変わります。あなたの人生はこれからが本番なのです。これまでの経験を踏んだ人生、これから人生の本番だと考える。人生の先を開く30の方法。まとめ。その1。人生をもたらわずに口にする。その2。死の瞬間から入選と宇宙全体から入選を持つ。その3。死の瞬間から入選を持ち人生で本当に大切なことは愛であると気づく。その4。宇宙全体から入選を持ちここは幻であり宇宙という一つしかないことに気づく。その5。偉大な何か大脳を信じる。その6。この世に生まれてきたことに喜ぶ。その7。自分の体全てご先祖様から受け継いだ体であると気づく。その8。自分の性別を受けて性別に従い性別を全うした生き方をする。その9。安物をたくさん持つのではなく良いものを一つ持つ。その10。周りに流されず自分なりの価値観を定める。その11。あらゆるものは手放す前提で手にする。その12。全てのものは宇宙の所有物という意識を持つ。その13。何者にも見えるのではなく何者にも見える。その14。自分は全員幸せだと考える。その15。今恵まれていない状況だからこそ得られる恵みに気づく。その16。多少の傷は避けるのではなく受け入れる。その17。嫌いな人こそ愛想と考える。その18。楽しくないと思うことは楽しんでいる人から楽しみ方を教えてもらう。その19。好きな仕事を通して自分を表現する。その20。早く走るように走り切ることを目標にする。その21。プレゼントに手書きの手紙を添えておく。その22。失敗を恐れず行動する。その23。働き詰まって社会貢献する。その24。死にたくないより生きたいと考える。生きたいより長生きしたいと考える。その25。本当に欲しいものがなかなかいかないことを喜ぶ。その26。人生に愛されていることに気づく。その27。亡くなった人にはさよならではなく行ってらっしゃいと言ってお見送りする。その28。すべての平等や常に調和が保たれていることに気づく。その29。生きているときに死の世界について考えすぎないようにする。その30。これまでの経験を踏んだにしてこれから人生の本番だと考える。